おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
時は1970年代半ば。TBS とフジテレビ、土曜夜8時を戦っておりました。フジテレビは新進気鋭でありますな。浅草から出てきたコメディアン、萩本欽一が、コント55号を分けまして、一人で番組を担うという、欽ちゃんのドーンとやってみよう。これを王者でありますと、このドリフターズの8時だよ、全員集合にぶつけた。
はい。
激烈な視聴率戦争であります。まあ、これ読んでてわかるけど、命がけだったんですね、両者ともね。命がけはいいんでありますが、ドリフターズは年齢が上がってきまして、40歳かな？あれ、ありますね。イカリアさんが42歳。
はい。
それで、荒井中さんも40超えて、体が動かないんですな。
まだでも年齢的には若いですけどね。
いや、それはね、かな。
え？
それね、毎週よ。3日間稽古してライブでぶつけるわけよ。
はい。
疲労溜まってきたらどうしようもない。
そっか。
休みないわけだから。うん。で、中さんがドリフやめたいとおっしゃって、イカリアさん引き止める。だけど、中さんが、やっぱりもうダメだと。息上がって仕方ないっていうことで、イカリアさんは、入れ替わりにこの人入れようっていう目算が立ったんで、
はい、
イカリアさんが認めるわけだな。で、その人はどんな人かっていうと、覚えてないかな。バンド、シングフェイスっていうドリフの番組で後ろで楽団が入ってた。
はい、
あそこにサングラスして、ヒゲのおじさんで楽しそうにヒゲ振る。
わかります。
あの、タクト振るおじさんいたでしょ、
はいはいはい、
あの人ですよ。あの人が豊岡豊さん。
あ、そうかい。
あの人が、イカリアさんと同年代の41、2歳かな。うん。それでその人を入れて荒井中の代わりにしようと。もう楽器もできるし、音楽に関しては棒振れるぐらいだから。
はい。
うん、キーボードはもう大丈夫だっていうんで、ツバつけてたんですよ。
うん、
そのことを、チャー呼んで、ブー呼んで、コイジさん呼んで話すわけですよ。中抜けるって言うから、豊川さんに入ってもらってドリフ続けようと思う。
うん。
顔色変えたのは加藤茶。ダメだよ。豊川さんじゃダメよ。それじゃドリフ持たねえよ。なんでだよ。豊川お前リズム抜群じゃんだし、お前楽器だってちゃんとできんだよ、お前。調査間違ってるよ。今ドリフに足りねえよ。若さだよ。
うん、
ドリフのギャグは若くねえとできねえんだよ。で、イカリアさんは誰か心当たりいんのか。一人いるよ。誰だよ。俺の付き人やった志村だよ。志村健だよ。あいつ呼んだらきっと力になるよ。あいつだったら体張ったコントができんだから。
はい、
ダメだよ、お前。お前が付き人じゃねえか。付き人入れてどうすんだよ。それに志村楽器弾けねえだろ。俺たちは少なくとも楽器ができるっていうバンドで出来上がってんのがドリフターズなんだから。んなもん何もできないやつはダメだよ。いや、志村だよ。今のドリフ救えんな、志村しかいないんだよ。
うん、
それで中さんの代わりに入った志村、うん、これはもう圧倒的に加藤茶が引っ張り込んだわけだ、
はい、
加藤茶ってな偉いね。自分の付き人だよ、
はい、
その付き人に同等の資格を与える、うん、コントでは志村けんって頭引っ張るんだから加藤さんの、
うん、
むごいっちゃむごい人だよな、その志村ってのは。でもその夢中さを加藤さんは買っておられた。
うん、
で、志村が入って始まった。えんやーこらやっとが。
はい。
さあ、イカリアさんの不安的中。
ほう。
志村けん、全く受けない。コントやっても噛み合わないの。
うん、
イカリアさんとリズムが合わない。
ほう。
まあ、茶さんとはまあまあ合うんだろうけども、笑い取れるところまではいかない。コウジさんと無理で、ブーさんと無理なんだから。
うん、
でも、誰かが気づくんだよね。
お
リズムが違うのよ。志村さんの。
うん、
他のメンバーよりも、早いの。志村さんの笑いのリズムの方が、動きのテンポが早いんですよ。
若いからですか、それは。
そうです。だって、志村さんこの時23歳だもん。
23だったんですね、うん、そうか。
とにかく音楽でまとまってスタートしたドリフターズじゃない、
はい、
だから音楽のリズムなのよ。
うん、
ビートは、四拍子なのよ。四拍子のお笑いのドリフターズなの。
うん、
そこに細かくビートを切っていく、16ぐらいで切っていく志村が入ったから、合わないんだよな。さ、その、志村を入れたことによってどんなことが起きたか。
はい。
1975年10月25日。これ、昭和のテレビの世界、お笑い、バラエティの世界では重大なる日。1975年10月25日。出ました視聴率、全員集合 25.8%。
うん。
金ちゃんのドンと、金ドンは、26.3%。
抜かされた。
0.5 差ながら、萩本がドリフを抜いた。
はあ、
その一報をフジテレビから受けた萩本欽一、受話器を震わせて泣いたという、激烈なるテレビバラエティショーの戦い、この後も続くんでございます。この続きまた明日、マネタの上で。